ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日は、ブログの方にね、あった質問の方にお答えしていきたいと思います。いつもブログにコメントくださるウィックさんって呼べばいいのかな、ありがとうございます。質問の方なんですけれども、どうしてこのような聖書朗読という無謀で膨大な時間とエネルギーを費やす大事業をあえて始めようとしたんですかと、こういう質問なんですけれども、日曜日に、クリスチャンたるべきものは、教会に行くもんだと、そういうね教えがありますし、それが、神への契約の中でもこう書かれていますが、今現在梅はね、毎週日曜日に教会に通うことができておりません。これ悲しいかな、日々の生活に追われる現状におきまして、なかなか時間を持てないというね、情けない結果になっておるわけですけれども、そういうね生活において自分のね心が乾いてしまってはもったいないと、クリスチャンであるのにもかかわらず教会に行けないっていうのはね、やっぱりちょっと自分の中に劣等感というべきものを持つものなんですけれども、それをね払拭するがためにきちんとね神と僕は対峙しているんだと、あなたを尊敬し信頼し愛しているんだというね恩返しを込めてね、この聖書朗読という時間を持つことによって、そしてこれをねただ自分一人でやるっていうことだとやっぱり挫折してしまうと思ったんです。だからこそ逆にブログという形をとってね、みんなに聞いてもらうこと、そして、みんなが待ち望んでくれているからこそ日々つなげてやっていかなければいけないんだと、こう思ってね、毎日やっております。なので、日曜日に教会に行けてない俺がねこういうことをするっていうのはもしかしたら間違っているのかもしれませんが、一人でも多くの人にね、聖書というものを分かっていただいて、そして、聖書にはね本当にたくさんのいい言葉があり、そして、非常に物語性の高いもの作品だとこう思っているのでね、伝えていきたいなと思った次第で始めました。やっぱりね挫折っていうのはね本当に日々痛感します。もう今日嫌だなっていう時も本当にありますけれどもね、これを聞くのを待ってくれている人がいる、その一人一人がね自分たちの時間を使ってこれを聞いてくれているわけですから、これも感謝のことなんですけれども、そういう人たちがいると思うと自分一人が怠けるわけにはいかんぞ、だから怠け者のクリスチャンではいてはいかんぞと、こう思ってね自分を叱咤激励することをね、一人ではできないことを皆様がこう支えてくれていることによってできているというね、そういう感じなので、普通に今私生活の中においてこれが一部になってきました。なのでねつなげてやっていけていると思います。まだまだまだまだ全然序盤の部分なのでね、ここから先どうなっていくか分かりませんけれども、だいたい10分の1ぐらい終わったのかな、ここからまた先ね、長いお付き合いになりますけれども、本当に聞いてくれてる人たちもね、日々の時間を削ってこれを聞いてくれているというのがね、切実に分かりまして、そこの部分においてもね、なんとかこう楽しませていきたいなとも思いつつも、あんまりはみ出しすぎてもいけないなと思いつつも、日々葛藤の上にありますけれども、何かね、こういう形式がいいというものがあれば提示していただければ、それにはお答えしていきたいなと思っておりますので、どうぞどうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということで、非常に長い前説になってしまいましたけれども、本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第1第24章。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今 エンゲディの荒野にいることが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の羊の群れの囲い場に来た時、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよ、と言われたその時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。その後ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よ、と言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜ、ダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日今しがた、主があの洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのを、あなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って、私の主君に手を下すまい、あの方は主に油注がれた方だから、と申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうとつけ狙っておられます。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに、悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹ののみを追っておられるのにすぎません。どうか主が裁きの人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声なのか、我が子ダビデよ、と言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを、今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、 私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。と、第24章はここまででございます。いやー、この一章すごいですね。ラストの方、サウルがねダビデに対して声を上げて泣いて謝罪する部分、ここねうるうる来ちゃいました。そしてダビデがねサウルに対して切りかかれる千載一遇のチャンスを得たのにもかかわらず、それをせず、しかも裾をね切ってしまったこと、それ自体に対して苦しみを覚えてね、サウルに謝罪するというこの謙虚さ、もう何なんだこいつらはという状況ですよ。このね、愛に満ち溢れたダビデってすごいなと。いくらね憎まれていた相手に対してね、それを仕返しするチャンスがあったとしても、それをしない。そして逆にそれをしようとしてしまった些細な気持ち、それをちょっと分からせるために仕返ししたことに対して、非常に悔いる気持ち、このダビデの、行動っていうものはね、本当に真似ができないのではないかと思ってしまうほど素晴らしい出来事だったなと、ちょっと今放心状態でここを読み終えて思っていますが、皆様はどう感じましたでしょうか。こういうね、満ち溢れた一章が聖書にはたくさん詰まっておりますので、どうぞどうぞこれからも末永くよろしくお願いいたします。ということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。